でお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド、
こんばんは、101ケンです。つぶやきで振り返る2017年9月編をお送りしていきます。早いもので9月終わってしまいますね。9月が終わると10月、11月、12月と、残すところあと3ヶ月になるんですよね。今は収録半袖でやっているんですが、だんだん涼しくなっていって、そして寒くなっていって、もう年末って風になるんじゃないかなと思うんですよね。まあいつも言ってるんですけど、本当に月が経つのが早くて、なんか年をこう取るごとに、なんか時間が過ぎるのが早いなと思ってるんですけど、私101件も残りの3ヶ月、しっかり頑張っていきたいなと思っております。では参りましょう。つぶやきで振り返る2017年9月編です。9月1日のつぶやきです。先ほど福島から帰ってまいりました。本当すごく楽しくて充実した3日間でした。子どもたちがすごくいい。先生方がまとまっていてすごくいい。こんな中で3日間過ごし、ますます子どもたちが好きになりましたし、先生方と腹を割っていろいろ話せました。なんかめっちゃ楽しかった。8月の下旬から2泊3日で、福島の方に林間学校に引率してまいりました。で、まあこの期間、その教室の中で、見る以外の生徒の意外な一面っていうのをこういう旅行を通じて見ることができて、結構意外な発見がたくさんあるんですよね。それからこう2泊3日というこう長い時間、朝から晩まで先生方と過ごしていく中で、いろいろなその教育論であるとか、その先生方一人一人の、ポリシーみたいなのも語り合う時間とかもあって、まあこれは生徒との交流という部分でもいいですし、あとは、先生方との関係っていうのも密になっていって、すごくいい時間だなって自分で思っています。で、今回ですね、福島の林間学校は、まあ山登りがメインで計画を立てたんですが、まあ結局山登りは天候が悪くて登れなかったんですが、1日目にですね、アクアマリン福島という、いわきにある水族館を訪れたり、その他福島県の楢葉町、というところにちょっとお邪魔させていただきまして、震災教育っていうのをやらせていただいたんです。で、つい先日ですね、福島の教育旅行というホームページで、まあ私たちがその見学、した時の様子とかですね、まあ自分は学年主任という立場で引率をさせていただいたので、まあ向こうでインタビューとかを受けたんですが、まあその時のですね、内容が記事になっているので、もしよろしければ、時間がある時にご覧いただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。そしてですね、アキラにも会えたし、なんか雰囲気変わってておしゃれ大学生になってて感動しました。教え子のアキラくんっていう子が今福島で大学生活を送ってるんですが、ちょうど鶴ヶ城にいた時にちょっと連絡を取って、まあ、その時の時間帯っていうのはその生徒の自由散策の時間だったから、ちょっと来いよみたいな感じで連絡を取りまして、まあ、ちょうどその大学の帰りに、鶴ヶ城の隣にありますその鶴ヶ城会館っていうところに自転車で来てくれて、まあ、ちょっと遅いお昼を一緒に食べて、 大学生活の話とかいろいろなんか伺ったんですが、まあ、ここにも書いたんですけど、なんかあの大学に行くとその高校時代のなんか印象ってすごく変わってて、あのすごいおしゃれになっていたし、まあ、髪の毛もちょっとこう染めているみたいなところもあったからなおさらなのかなとは思うんですけど、あの考え方とかもやっぱり一人暮らしとかしているからなんでしょうかね、あのしっかりしてて、なんかすげえ大人になったなと思って、あの感心しました。それから9月1日のつぶやきです。バスの中で君の名はを見て最後の方から涙してしまいました。隣の若手担任は前半の途中でエンディングまでの流れを私に説明してくれて、なんでネタバレするのってなりました。最後まで喋っちゃったんですよね、その先生で。その方後半はあの爆睡しているというね、ネタバレしてからの爆睡っていうね、っていうことで、今更とか言われちゃうかもしれませんけど、すごい映画ですね。マジで感動しました。いやー、よかったですね。まあその引率している立場から、なんかあのバスの一番前の席に座るんですけど、ちょうどその目の前があのテレビのモニターがあって、でそこのそのバス、なんか今回最新鋭のバスをあのなんか使ってくれたみたいで、その目の前のところにこうテレビがウィーンみたいな感じで出てくる感じで、映像も綺麗で、なんかブルーレイだったのかな、 DVD の方、なんかそれも綺麗で、なんか音響とかもめちゃめちゃいい、バスだったので、なおさらだったのかもしれないんですけど、なんかストーリーもいいし、映像も綺麗だし、それから音楽とか音がすごく良くて、見入ってしまって、まあ引率中のバスの中、一番前だから後ろにいる生徒にバレなかったんですけど、なんか号泣している自分がいましてね。なんか、去年の夏頃にめちゃめちゃ流行った映画で、なんかその時はちょっと透かしてたんですよね、自分。なんかブームに乗ってんじゃねえよみたいな、普段映画見てねえやつも君の名はブームで見に行ってんじゃねえよこの野郎とかって思ってたんですけど、実際見てみるとすごい価値のある映画で、なんか早くこれを見ればよかったなと、映画館の大スクリーンで見たらもっと感動したのかなとかね、いろいろ考えてしまったんですけどね、とにかく良かったですね。9月2日のつぶやきです。僕のレボーグ、車検を終えて、エンジンルームもきれいになりました。ボクサーエンジンですということで、写真と一緒に載せさせていただいたんですが、ちょうど車検だったんですよね。でエンジンルーム開けてみれば、なんか前はちょっとホコリがかぶっているような状態だったんですけど、めちゃめちゃ綺麗になってて感動してしまいまして、それで写真を載せさせていただきました。9月3日です。アビコにあるアビニオンっていうケーキ店に行ってきました。砦に住んでいた頃、我が家のお気に入りのケーキ屋でした。久々に食べて懐かしみました。やっぱり美味しい。JR 我孫子駅の、まあ、常磐線なんですけど、JR 我孫子駅のすぐ近くにあるお店なので、もし近くの方行ってみてください。個人的にはなんか甘さ控えめの感じがするんですけど、なんかそれがすごく良くて、やっぱ美味しかったなと思って、ロールケーキも、まあ、ショートケーキの他にロールケーキも買って帰ったんですけど、めちゃめちゃ、美味しかったですね。アビニオンです。アビコにあります。9月3日のつぶやきです。昨日今日とお疲れ様でした。なんか先生が亡くなられたことはとても寂しく感じるのですが、こうしてみんなで連絡を取り合えたのは先生がつないでくれた意図なのかなって思いました。大学時代のですね、研究室の先生がですね、この度お亡くなりになられまして、その訃報のお知らせを受けて、私たちゼミ生で、まあ、連絡を取り合って、告別式の方に、参加させていただいたんですけどね。 あれから17年近くの年月が経ち、みんないろいろと変化していましたけど、ゼミで過ごした日々が心の中に生きているってことを確認できたように思います。再びつながれた縁、再確認できた青春を心に刻みながら、それぞれの場所で頑張っていきましょうね。この縁も大切にしていきたいです。これからもよろしくお願いします。今日は大学の研究室のメンバーと15年ぶりに再会しました。みんなそれぞれの場所で頑張っていることが分かりました。時代は LINE ということで、グループを作ってやり取りが始まりました。子育てに奮闘している人、仕事の責任者として頑張っている人、みんな大人になったなぁ。いや、15年16年経つと、みんな大人になっていて、それぞれのその苦労があるなっていうのをなんかひしひしと感じる日でした。先生が亡くなられたっていうのもすごく悲しいことだったんですけど、なんかこれをきっかけに縁がまた再開通したみたいな、なんかそんな不思議な、悲しいんだけどなんかみんなで再会できて嬉しかったなみたいな、なんかそんな感じでしたね。先生お亡くなりになられましたけどね、あの家の写真がですね、すごくあの頃の先生らしい様子があって、で、まあ、あの大学時代どんな研究室に入っていたかっていうと、ちょっとですね、自分の学部の中にある研究室の中で異色の研究室だったんですよね。コミュニティメンタルヘルスといって、まあ、心の病を抱えている人がそのどういうふうに社会復帰していくのかとか、あの普段日常の中であの周囲に何かそのうつ病になってしまった人がもしいるとしたらどういうふうな対応をすればいいのかとか、あとは企業とかあの団体の中でどういうふうにそういった方々をケアしてサポートして勇気づけていけばいいのかとか、あとは地方自治体の、そうした方々へ向けてのこのアプローチの仕方とかいろいろ教えていただきまして、なんか今もその仕事の中で生徒との教育相談とか保護者の相談に乗るときにあの参考にさせていただいてるんですけど、その先生常に言っていたんですよね。その誰かを見て親って思ったら何かがあると、でそうした人たちに声をかけるということがすごくまず大事なんだよっていうのを教えていただいて、まあずっといろいろ小中高大学とあのいろんなことを学んできましたけれど、やっぱりこのゼミの、まあ、佐々木先生という先生だったんですけど、この先生が、研究室の中でずっと言っていた親って思ったら立ち止まって声をかける、手を差し伸べる、なんかそういうことが大事なんだよっていうその一言、なんかこれがずっと自分の中に自分の心の中に生きていて、なんかそれがあるからなんか今の101件があるみたいなところがあって、なんかひどくその先生の存在感みたいなの、まあ、亡くなってから言ったらなんかちょっと失礼な感じもするんですが、今更ですけどずっと生きていたんだなっていうふうに思いました。次は9月6日のつぶやきです。和俊と LINE トークポッドキャストでアップしました。夜自分の番組を聞くと眠くなってしまって、そのままリビングで寝落ちしてしまいました。先日帰省していた妹にも聞かせたら7分で寝落ちしていました。寝るときに聞いてくださっている方もちらほら、寝る前の絵本の読み聞かせ的なものなのかな。あのいろんな場所で聞いている方が多くて、通勤通学の途中の電車の中で聞いているっていう方がかなりの割合を占めてるんですよ。だからちょっと私の番組のその聴取率みたいなのってグラフで出てくるんですけど、あの平日の午前中が結構多いんですよね。で特に多分大学生とか学生の方が聞いている割合が多くて、 なんかその大学がその休みの期間っていうのはそのグラフがあんま伸びないんですけど、もう大学が今、9月の下旬ということで始まって、そうするとその大学に行くその電車の中で聞いている人っていうのが増えてきているようで、グラフが伸びるんですよね。でまたこの冬休みの期間中になるとこのグラフがこう短くなっていくみたいな、なんか面白い現象があるんですが、朝の時間帯に聞いてくださっている方もいれば、あと一方で多いのが寝るときに聞いてくださっている方が多くて、寝るときにこれを聞きながら寝るとなんか落ち着いてスーって眠れるっていうんですよね。まあ、話つまんねえのかなとかちょっと思っちゃう場合もあるんですけど、グラフの伸びはその10時台、11時台、12時台、1時台、この辺がちょっとまた伸びてくるっていう、なんか不思議ななんか番組なんだなと思うんですよね。でまあ、以前にまあ、もう時間がもう2年ぐらい経ったから言いますけど、ラジオ局の方にスカウトをされたことがありまして、なんかうちの局で番組持ちませんかみたいな話があって、まあちょっと学校との両立っていうのは厳しかったのでお断りしたんですが、その方々にもなんか自分の声ってなんか夜の声っぽいんですよね。なんかこう落ち着くというか、なんかこう 眠りにこうつく時に聞くのにぴったりの声だよねみたいな、夜だよねみたいな、番組もっとしたら夜だよねなんて言われたことがあって、なんか意外な発見とか思ったんですけどね。どうでしょうかね、皆さんは今、どんな状況で、朝聞いてくださってるんでしょうか、それとも夜なんでしょうかね。ちょっとその辺わからないんですけどね。次は9月10日のつぶやきです。今日は自分のポッドキャストの番組聞いて、その後星野源さんのオールナイトニッポンをタイムフリーで聞いて、ワニマのオールナイトニッポンゼロをタイムフリーで聞きました。これ庭仕事をしながら聞いていたんですが、庭仕事はかどりました。なんか星野源さんのオールナイトニッポンも結構面白かったで、面白くて時々聞くんですけど、なんかワニマさんのオールナイトニッポンゼロっていうのを、なんか教え子っていうか卒業生に勧められて、まあ星野源さんの後ということでなんか連続して聞いていたんですけど、除草剤やりながら面白かったですね。なんかいい味出してるなとかちょっと思ったんですけどね。9月11日のつぶやきです。仲良くベンチに座っているカップルみたいなのがいたからハイビーム当ててあげましたって。バカですね、何やってるんでしょうね。なんか駐車場の前のベンチのところになんかいたんでライトを当ててあげました。9月12日のつぶやきです。足の指と指の間を広げる器具をつけてソファーに座っていたら気持ちが良くてすぐに深い眠りに落ちてしまって今目が覚めました。これいいんですよ。皆さん足の指ってどんな感じですか？なんか指と指の間って隙間あります？なんか結構疲れてる方とか立ち仕事の方ってその指と指の間がこうなんかくっついちゃってるみたいな人が多いと思うんですけど、なんかそれをその器具をちょっとこうしばらくつけておくとなんかすごく気持ちがよくて、その足の指の方にもなんかこう血が回ってくるというか、リンパがこう流れてくるみたいな、なんかそんな感じになってくる、ジーンとしてきて気持ちよくなるんですよね。ぜひ足の疲れがある方この商品試してみるといいのかなと思うんですよね。もちろん個人差があるのでなんかかえって悪化する場合もあると思うんですが、ちょっとウェブとかで調べてみてほしいなと思います。ね、これ私もう1年以上多分使ってると思うんですけど、今 Amazon の方でも出てますね。名前がですねグッドパッドっていう商品です。グッドはカタカナ、パッドはひらがなになるんですけど、アマゾンプライムで、今643円で出てますね。これいいんですよね。 説明が出てるのでちょっと紹介しますね。血行障害や糖尿病の方は医師のご相談の上、使用ください。転倒の恐れがありますので、段差のある場所や水回りを歩く場合は注意してください。特徴です。圧迫された足指をほぐす開放クッション、15ミリの厚さで指を外側へ押し広げます。なんか血行障害とか糖尿病のある方はちょっと気をつけて使ったり、医師にちょっと話を聞かないとダメみたいですね。で、今カスタマープレビューっていうのを見てますが、5つ星のうち 4.1 出てますね。いろんなプレビューが出ておりますけれど、なんか人によってはないとイライラしてしまうほど重宝してます、ないと寝れないほどです、足のリラックス感と柔らかさが抜群、色合いも可愛い、私は、右足をピンク、左足は緑と決めて使っています。自分は特に色はもうこだわってませんけど、何年も水虫に悩まされ、そしてその後毎日足を洗うなど清潔にしてほとんど治ったのですが、足の間だけはなかなか治りませんでした。原因は足の指同士が生まれつき密着しており、このためいつも湿気を帯びて薬、洗うなどでは限界がありました。そこでこのグッドパッドを試しました。結果、足の指同士が密着せず、そうなんですよ、カラッとなり、ほぼ水虫が治りました。朝から寝るまで一日中つけております。これはちょっとつけすぎじゃないかな。ウォーキング中もつけており問題ないです。問題あるんじゃないかな。革靴で仕事に行くときもつけております。痛いということはないです。痛いというのは装着に問題があると思います。これはね、なんか時間そんなに、多分15分ぐらいつけるといいと思うんで、これなんか日中ずっとつけてる人とかいて、ってちょっと今思ってるんですけどね。病みつきになったっていう方もいますね。年齢は取りたくないですね。足首を骨折してギブスで固定していたら足の指が動かなくなってしまいました。フットワークの大切な競技をやっているので、現役復帰するために足の動きを回復させたいといろいろなことを試しましたが、足の指先一本一本に神経を通す、この指を動かそうと意識してその指を曲げたり反らしたりするのがとても難しくて、悩んでいた時に先輩のアドバイスで試してみました。これで足の指を広げると気持ちよいというのが最初の感想。続いて足指を、こいつで広げた状態で神経を通す練習をしてみると、全く動かなかった指が少しずつ動くようになり、びっくり。家だけでなく会社でもデスクの下で靴と靴下を脱いでこっそりリハビリを続けたところ、2週間で全ての指をかなり自在に動かせるようになりました。足指全体でしっかりとフロアをグリップし、しっかりとステップを踏めるようになったおかげさまで現役復帰を果たすことができました。グッドパッドさんには感謝感謝です。次の方は、いろんなアイデアがあるものです。指と指の隙間ができ風呂上がりに良いと思います。おすすめ。そうか、いや自分これ今ないとね、結構イライラしちゃうんですよね。よくなんか耳かきが気持ちよくて、なんかいつも綿棒がないとダメみたいな人っているじゃないですか。なんかあれとちょっと似ているのかなと思うんですけど、なんか今ちょっと話したらなんかまたつけたくなってきてしまいました。いや、グッドパッドちょっと調べてみてください。足疲れる人、なんか足の指と指がこうくっついちゃってるよみたいな人、ちょっと試してみるとすごい楽になるので。たださっきもありましたけども、血行障害であるとか糖尿病の持病をお持ちの方は医師に相談をしてから使った方がいいと思いますので。あとなんか長時間使っている人もいたみたいなんですが、個人的には10分15分20分ぐらいでいいのかなと思いますね。グッドパッドです。なんかね、この話してたらね、つけたくなっちゃって、 今ちょっと収録止めて隣の部屋からグッドパッド持ってきて今なんかつけてるんですよ。左の足に今緑のをつけて今右の足の指と指の間にピンク色のやつを今つけてるんですけどね、多分ねこれ使ったことない人で足の指と指の間がこうくっついてる人は最初痛いかもしれないんですけど、あー気持ちいいですね。なんかこう広がっていく感じで、でこうなんかジーンってしてくるんですよね。なんか足がねあったかくなってくるっていうか、で私やっぱり立ち仕事が多くて、立ち仕事の時間帯が多くて、なんかすごい指同士がこうくっついちゃってるみたいなのが気持ち悪いなぐらいくっついてたんですけど、これをなんか使うようになってからは結構離れてて、で今でもこうちょっと時々使ってるよみたいな、そんな感じなんですけど、よかったらちょっとアマゾンとかにも出てますので、なんか今日商品紹介みたいになってますが、グッドパッドっていうのをちょっと調べてみてください。9月12日のつぶやきです。久々のお客様、ツイッターで見ている人は、リアルに遊びに来ていて思わずわーって思ってしまいました。なんか青森で大学生活を送っている方が、教え子の方が学校に来てて、普段ツイッターを見てなんか応援していたんで、なんか何の予告もなく目の前に現れてきて、わっ!ってちょっと思ったんですけど、嬉しかったですね。で、今日はその前の時間に、たくみさんもディズニーのお土産を持って遊びに来てくれました。写真の中に写っているのは、たくみさんのお土産です。なぜかこういう写真ということで、写ってるのはその青森の大学に通っている卒業生なんですけど、私が両手で持っているお土産はディズニーの匠さんが買ってきたお土産っていう、なんかちょっと変な写真になってしまいましたけどね。9月14日のつぶやきです。今ふと思ったんですけどね、今から2年くらい前でしょうかね、スピーチコンテストの練習とかしていた頃が輝いていたなって思うんです。あの頃が本当楽しかったなって、またそういうのをですねやってみたくなりました。あ、楽しかったな。なんかカナトっていう教え子のやつとコモリンっていう教え子のやつがいて、ある大学の暗唱コンテストみたいなのにちょっと出場してみるみたいな感じで、教科書の暗唱とかを、なんつうかな、抑揚をつけて、読もうよみたいな、話の中で、なんか気づいたら、振り付けみたいな、なんかジェスチャーみたいなのもふんだんに入れて、パフォーマンス型の、なんか、リーディング練習みたいなのやってたんですけど、まあ結局なんか入賞つうか、なんか頑張りましたでしょうみたいなのなんかもらって、グランプリにはならなかったんですけど、なんか楽しかったなとかちょっと思っちゃったんですよね。9月14日のつぶやきです。教え子に、会いに行くために来客をあしらっている姿を見ていた妻が、あなたは本当にひどいって言っていました。そうなんですよね。この日ちょっと夜、司法書士の先生とアポイントメントがあったんですけど、なんか教え子で今大学生になっているやつらがなんか学校に遊びに来たみたいな知らせを帰宅してから聞きまして、後で俺合流するわっつって、なんかいつもその司法書士の先生といろんなその打ち合わせをするときに1時間とか1時間半かかるのを20分で切り上げて、なんかそいつらと会うためにココスに行ったっていう日がありましたね。 9月15日のつぶやきです、これちょっと写真を載っけてるんですが、9月15日午前7時ミサイル発射、ミサイル発射、北朝鮮からミサイルが発射された模様です。建物の中または地下に避難してください。総務省防衛、総務省消防庁。そうなんですよね。またあの J アラートのお知らせがあって、でもなんか毎回思うんですけど、これなんかこの連絡もらってもなんかどうすることもできないなみたいな感じで、なんか2回目だったから、まあ、なおさらなんでしょうけど、なんかただ傍観している自分っていうのがいて、どうしたらいいのかなみたいな感じなんですけど、私あの飛行機とかすごい興味があってんで、この時間帯のその飛行機、北海道の太平洋沖ってどうなってんのかなとか、ちょっとこうあのフライトレーダー24っていうアプリがあって、飛行機が今どこを飛んでるかみたいなの世界地図が表示されるんですけど、ちょうどこの時間って北海道の太平洋沖ってあんま飛行機飛んでない時間なんですよね。てかこの J アラートで、迂回とかしたのかわかんないんですけど、1回目もフライトレーダー24時で、確認した時も北海道沖に飛行機1機も飛んでないんですよね。でこの2回目、9月15日も、確認したんですけれども、この時もほとんど北海道沖に飛んでいないということで、もしかしたらそういうのに配慮しながらミサイル実験やってるのかなとか、なんかちょっと謎が多いことではあるんですけど、なんかそんなことをなんか考える朝だったんですよね。9月16日のつぶやきです。つくばの学園の森に新しくできた美容院に行ってきました。すごい。思い通りの仕上がりになって、大感動、嬉しい。いやー、いい美容院見つけたんですよね。で、ホットペッパービューティーで予約して行ったんですけど、めっちゃ良かったですね。すごい良かったので、ホットペッパービューティーに口コミを書かせていただいたんで、ちょっとそれをご紹介してみたいなと思います。初めて行きました。入り口から奥までのお店の雰囲気、過去 BGM も含めてがとても良かったです。丁寧にカウンセリングしていただきました。前髪の悩みや髪の痛み、そしてどのような仕上がりにしたいかまで、しっかり話を聞いていただき、とてもありがたかったです。シャンプーとトリートメントがとても気持ちよかったです。途中で何度も眠りそうになりました。トリートメントをしていただいたおかげで髪が良い感じになりました。カットもとても丁寧でした。思い通りの前髪と襟足に仕上げていただき大満足です。お店に伺ってから数日経ちますが、自分でも上手にセットできます。最近クレジットカードで決済することも可能になったそうで、大変助かりました。サロンの前を何度か通って気になっていました。行ってよかったですし、良いサロンを見つけられたと大満足しています。またお願いしたいと思います。ありがとうございました。この時は、良質感カット、カットトリートメント7500円というのを、やったんですけど、お店の名前をご紹介したいと思います。つくばの学園の森にできました、チルハウスという、美容院になりますね。学園の森に7月12日ニューオープン。スタイリストがマンツーマンで髪の毛の悩みを解決していきます。家にいるような特別の空間で特別な時間を過ごしてください。スタイリスト一人一人があなたの髪の悩みを一からお聞きします。どうしていいかわからない方、イメチェンしたい方、うるさい場所が苦手な方、そんな方は一度足を運んでください。一緒に一番しっくりくるヘアスタイルを見つけ出していきましょう。 やここいいですね。またちょっと1ヶ月ぐらい経ったら、行きたいなと思っています。いやこのグッドパッドめっちゃ気持ちいいんですよね。今あのやりながらこのあのポッドキャスト収録してるんですけど、ごめんなさい、なんかリスナーの方に本当に失礼なんですけど、あの眠くなってきちゃいました。本当になんか気持ちいいんですよね。またその話戻るのかいって感じですけどね。9月17日のつぶやきです。今日は多くの卒業生が講師をしてくださいました。あの職業人講話というあの高校1年生を対象にしましたあの進路イベントなんですけど、最初の写真は私が初めて担任を持った時の教え子、看護師、IT エンジニア、建築士です。そうなんです、8期生の子たちなんですけど。そして、2枚目の写真は担任を持っていなかったのですが、どういうわけか卒業してから仲良くなった教え子で、スポーツトレーナー、柔道整復師の方です。皆さんそれぞれ夢を叶えた方々です。内容にも深みがあり、大変素晴らしい講義でした。当時私が掲げていた10年後、語れる自分になれるようにという目標通りでした。すごく嬉しかったです。ありがとうございました。そうなんですよね。でもなんかその卒業生たちのなんか年収とかなんかすごいリアルな話をなんかしてたんですけど、なんか俺のモチベーションが下がったぞおいみたいな、なんかめっちゃみんなもらってんのこの野郎って感じですけどね。まあ技術職ですからそうなのかもしれませんけど、おいって感じですよね。なんか今度飲みに連れてってやっても完全割り勘なっていうあの気持ちが高まってしまいました。おいって感じです。9月17日のつぶやきです。これ久しぶりにスポーツジム行ったんですよね。いつもなんかあのスポーツジムに行った帰りはニューサイノっていう、ヨークタウン竹園店の1階のフードコートに、ある、インド料理のお店を訪れるんですけど、本当ここのカレーはうまい。チキンカレーとキーマカレーです。ツイッターの方に写真を載せてありますので、ぜひ、ご覧いただきたいと思います。9月17日のつぶやきです。3時間ほど税理士の先生と打ち合わせや書類の整理をしました。最後に気になることはありますかと聞かれたので先生の持ってるスキャンスナップが気になりますって言ったら、自分の iPhone とスキャンスナップを Wi-Fi でつないで使わせてもらいました。すごく使いやすかったです。なんか毎回その税理士の先生、その場でなんかあのスキャナーで撮るんですけど、そのスキャナーがスキャナーからなんか Wi-Fi が出てるんですよね、電波が。でそれをそのうーん税理士の先生のあのアンドロイドの携帯なんでしょうかね、それがなんか Wi-Fi をキャッチしてなんか画像を瞬時に取り込むんですよ。 PDF になってるのかな。でなんかめっちゃいいなと思って、それをなんか最後冗談で言ったら、あのでは101健さんの iPhone ともつないでやってみますなんて言って、なんか3枚ぐらいこうちょっと撮らせていただいたんですけれども、あのめっちゃ気持ちよかったですよね。あ、気持ちよかったじゃない、それは足に挟んでるやつだろうみたいな。本当にちょっと今グッドパッド気持ちよくて、ちょっとなんか喋ってることの意味が分かんなくなるぐらい、いやこのくらい気持ちいいんですよねスキャンスナップそれいいなと思って、あのまだ結局買ってないんですけど、まあとりあえず今なんか職場にあのなんか卒業記念品でいただいたあのスキャナーがあるので、なんかそれを使っていろいろそのスキャナーでどういうふうに仕事がこう整理できるのかっていうのを今ちょっと実験してて、あのエバーノートっていうやつとうまくこう連動させていろいろとこう書類の整理をしているんですが、なんかこれがうまくいったら自分でもスキャンスナップ買って、なんかあの自分なりになんか常に持ち歩くみたいな、なんかその結局その税理士さんの真似じゃねえかよっていう感じなんですが、 ちょっとやってみたいなと思っています。次は9月18日の NHK 生活防災のつぶやきをリツイートしたやつがあります。9月18日です。関東各地で真夏日。関東地方は台風が通過した後の暖かい空気の影響などで各地で気温が上がり30度以上の真夏日になっています。日中の最高気温は熊谷市35度、宇都宮市、水戸市で34度、東京都心と前橋市で33度、横浜市で32度を予想。熱中症に十分注意を。これ9月18日の段階でしたね。この日暑かったですよね。9月18日のつぶやきです。2時間で一気に読み終わりました。初めての人のための3000円投資生活という横山光明さんの本を読みました。やはり投資、分散投資をしてリスクを減らすことが大切だと書かれていました。金融機関が勧める商品は慎重に見極めることが大事だとも書かれていました。参考になりました。そうなんですよね。今ちょっと世の中ゼロ金利になっていて、でこの間ちょっと郵便局の方にもなんか保険に入ってほしいみたいな話を勧められて、いや生命保険とか入院保険とかいっぱい入ってるし、若い頃からやってるからちょっと入らないっすよねっていう話をしたんですけど、そしたらじゃあ定期預金やってもらえませんって言われたんですよ。だからちょっともうそういうのもいいかなと思って、定期預金100万円、例えば100万円を1年間積み立てるとどのくらい利子つくんですかって聞いたらば100円ですって言われて、おいって感じなんで、ちょっと今自分のですね、その興味関心っていうのが分散型の投資信託で、あんまりそのリスクがこう高くないやつにしようかなと思ってるんですよ。金融機関が進める、例えば外貨積み立てとかいろいろあるんですけど、やっぱりねその手数料っていう部分で金融機関はこう設けているので、その手数料がどのくらいなのかとか、外貨に変えるとき、それから外貨を日本円に変えるときの手数料がどうなのかとか、その辺を見極めていくことが必要なのかなと。ただその利率だけでこう飛びつかないっていうか、飛びつくにしても手数料がどのくらいになっているのかっていうのを自覚しながらやらないとダメなのかなと思ってるんですけどね。自分がもう10年くらいやっている株、ちょっと見直していこうかなと思いました。これをバランス型の投資信託に変えようかなと思いました。個別の株を所有していますが、これまで運用が難しく時間が無駄にかかっているように思いました。ちょっとご紹介しましょうかね。別にインサイダーとかにならないですよね。私は松井証券っていうところの、証券会社を通じまして、今ですね、今もう2つにこうちょっと今月削ったんですけど、イオンですね、イオン と、それから、もう一つは、キューピー、この2つやってるんですけど、どちらもですね、買った時から現在までの間に、6万円以上の、収益があるということで、2つ合わせまして12万円以上の13万円近い、今利益が出ているというような感じなんですが、まあこの辺はですね、例えばイオンであると、まあ株主のカードみたいなのが発行され、それをこうイオンで買い物をすると記録され、半年に1回か1年に1回半年に1回かな、なんか今までそのイオンで買った分の何パーセントかが現金で戻ってくるっていうサービスがあったり、あとはイオンのですね、専用ラウンジが使えるので、まあちょっと買い物とか時間がかかるときはそこをちょっと休憩場がてらにするのにいいかなっていうのと、あとキューピーに関しましては完全にですね、年に1回そのキューピーの株主の皆さんへみたいなやつの なんか商品が送られてくるっていうのを目当てにやってるんですが、なんかどちらの企業も株価が上がっていまして、なんかありがたいなと思ってますね。まあちょっと分散型の投資信託っていうのをちょっとやっていこうかなと思っているのと、あとはもう一個はですね、さっきちょっと外貨についてはまあちょっと心配な部分もあるよっていうことだったんですが、10月の29日に、自分が入っている生命保険会社が主催する、金融経済セミナーにちょっと参加してこようかなと思ってるんです。テーマが外貨を味方にというやつで、ニュースとキーワードで読み解く、外貨保有のコツというやつがあって、で、まあ、概要がちょっと今ちょっと手元に、チラシがあるんですけど、講師がですね、小川さんという、ソニーファイナンシャルホールディングス株式会社、執行役員、これだと俺の生命保険ソニー生命ってバレますけど、執行役員兼金融市場調査部長チーフアナリスト、ソニー銀行株式会社取締役、というこの、小川さんという方ですね。で、この方の経歴なんですが、まあ、結構経済面ご存知の方は多いと思いますが、ファーストシカゴ銀行、JP モルガンなどの為替ディーラーを経て、ソニー株式会社財務部にて、為替リスクヘッジと市場調査に従事、その後、シティバンク銀行、現在の SMBC 信託銀行で、個人金融部門の投資調査企画部長として金融市場の調査、分析及び個人投資家向けの情報提供を担当。テレビ東京ニュースモーニングサテライト、日経 CNBC などにレギュラー出演し、金融市場の解説を行っています。こちらはですね、ホテルザ・ウエストヒルズ水戸で10月29日に講演があるので、ちょっと行ってこようかなと思って、ちょっと招待されたので行ってこようかなと思ってるんですが、概要としましては、私には外貨や為替なんて関係ないと思っていませんか。実は日々の生活にも為替相場が大きな影響を及ぼしています。マイナス金利政策や人口減少など長期的な展望を踏まえれば、資産の一部を外貨で保有することを検討したい時代です。あなたの保有資産は現代に合った構成になっていますか。為替アナリスト、小川さんが、長期的な視野で外貨保有の考え方について解説してくれるということです。まあ、なんかちょっとこれ保険会社の方に勧められたので、これなんかセールスなんですかなんていう話をしたら、そんなことはなくて、まあ、ちょっと外貨で資産を運用するっていうのがどういうことなのかみたいなのをちょっと勉強する機会かなと思ってっていうことなので、10月の下旬にちょっと話を聞いてこようかなと思っています。またポッドキャストの中でもちょっとそのあたりどんな感じだったのかなっていうのをお伝えできればいいのかなと思っているんですが、ちょっとともかく行ってこようかなと思っています。次はですね、9月21日 NHK 生活防災のツイッターのですね、記事をリツイートしております。明日発売、NTT ドコモは iPhone 8の購入代金の最大 45% に当たるポイントを付与する実質的な割引サービスを導入すると発表し、明日の発売に合わせて大手3社が揃って割引サービスを検討する形となりました。という記事をちょっと紹介させていただいたんですが、皆さんどうですかね、 iPhone 8。私はですね、今 iPhone 6S プラスというのを使ってるんですが、なんかこれで十分だなと思っていて、あとその2年縛りのそのゲップみたいなのがあと3回分残ってるんですけど、3回使い切った後で iPhone 8に変えなくても別にいいんじゃねっていうような感じでいるので、まあちょっとしばらくこの iPhone 6S プラスを使い続けていこうかなと。結構もう便利なのでね、 なんかこれ以上は望まないかなみたいな感じなんですけど、まあ、どこのその携帯会社、各キャリアとも、その iPhone8 の購入にこう、つながるような様々なサービスを、出しているんですけど、皆さんなんかどうなんですかね。なんかすごい躍起になってるなっていう感じがあって、結局、なんか昔もその、まあ、機種を実質ゼロにするみたいなのが、時代があって、なんかそれはダメですよみたいになって、機種代はちゃんと取りましょうみたいな流れになったのに、またなんか手を変え品を変えで割引競争を始めてんじゃねえかよって個人的にはちょっと思っております。9月23日のつぶやきです。Amazon プライムの映画をですね、2本見たんですよね。あ、3本見たのかな。1つ目、大空港2013。これは長野県の松本空港舞台で、FDA でしたっけ、富士ドリームエアライン。なんかこれもですね、結構登場してくるやつで、地方空港で繰り広げられる、三谷幸喜さんが、脚本を書いたやつで、なんか面白かったですね。それから、なんかちょっと昔の映画なんですけど、プラダを着た悪魔。こちら英語のままで見ました。なんか昔よりもクリアに聞き取れる。嬉しい。バイリンガルニュースのおかげかな。いや、なんかね、英語がね、聞き取れるようになってきたんですよ、さらに。なんか嬉しくて。毎週聞いてるバイリンガルニュースのおかげなのかなってちょっと、思ってるんですけどね。9月24日のつぶやきです。スポーツジムと農作業で使うイヤホンを探して2日目。悩みますね。ビーツのワイヤレスにしようか、コードがついているやつにしようか。悩む。迷わず、ワイヤレスってできないのは、スポーツジムのランニングマシンにテレビがついているんだけど、それがイヤホンジャックにつなげないと音声が入ってこないんです。それでね、結構、迷ったんですよね。ワイヤレスにすると農作業とかガーデニングなどをするときにも便利なんですよね。皆さんどちらを選ばれますか？なんて書いてありますが、結局買っちゃいました。アップルのビーツ10、イヤホン、マットシルバーです。ワイヤレスにしちゃいました。まあこれスポーツジムに持っていくんですけど、まあテレビは、音声聞こえなくてもいいかなみたいな。ビーツ10、Apple Store でちゃんと買いましたよ。税別で 14,800 円です。すぐ届きました。色はマットシルバーです。概要、ビーツ10イヤホンはあなたの毎日にワイヤレスでフィットする完璧なパートナーです。最大8時間、駆動するバッテリーを備えているので、クリアで本格的なサウンドをたっぷりと楽しめます。ファーストフューエル機能を使えば、ファストフューエル、なんかすぐに燃料っていう意味なんですかね。機能を使えば、5分の充電で約2時間再生することもできます。ユニークなフレックスフォームケーブルは、一日中身につけられる快適さとポケットサイズの運びやすさを両立。イヤーチップはあらゆる人に合うように複数のサイズが用意され、耳にしっかりとフィットするウィングチップが安定性をさらに高めます。私ね、耳の穴でかいんですかね。iPhone の純正のイヤホンだと落っこってきちゃうんですよね。だからこれはちょっとありがたいなと思います。ワイヤレスはこうあるべきです。ビーツ10はあなたと同じくらいアクティブ、スリムで軽くてコンパクトなこのイヤホンはあなたのそばを離れません。セットアップは電源を入れてあなたの iPhone に近づけるだけで完了するのでとても簡単。これやってみたんでめっちゃ簡単でした。しかもあなたの Apple Watch、持ってません。iPad、Mac とも同時につながります。クラス1の、Bluetooth テクノロジーを搭載しているので効率的なワイヤレス接続ができ、あなたと一緒にどこへでも連れて行けます。いい音をいつも。ビーツ10の響きはクリアで本格的、最適化されたノイズアイソレーション機能とともに臨場感あふれるサウンド体験をお届けします。 革新的な音響設計がくっきりとした高音と歪みのない低音を生み出し、あらゆる音楽のジャンルで最も自然なトーンを再生します。なんかね、音についてはね、いろいろなんかコメントもらいましたけどね、なんか音楽をやっている立場としてはビーツはあんまり良くないみたい なんかコメントもいただきましたけど、まあ、自分なんか音楽聴いてるっていうよりなんかラジオとかポッドキャストを聴いてるってことがあるので、なんかあんまりその癖がない、音質がいいんですよね。だからこれちょっとね、ラジオ放送とかポッドキャスト会話を聞くのすごいいいなと思って、なんか標準的って感じですよね。で、音楽どうかっていうと、音楽も結構いいです。なんかよく低音重視の人にとっては、ちょっと物足りなくなるのかなと思うんですが、自分はそういうんじゃないんで、普通にいい音で音楽を聴きたいっていうような、立場なので、なんかちょうどいいっすね。標準的な音楽を、標準的な音声で音楽を楽しみたいっていう人にとってはこれいいのかなと思いますね。それからあなたの毎日にフィット、音楽を楽しんでいる時も首にかけている時もビーツ10は驚くほど洗練されていて、つけ心地が快適なので一日中ずっと身につけていられます。ユニークなフレックスフォームケーブルが柔軟なフィット感をもたらし、そうですね、イヤーチップはあらゆる人に合うように幅広いサイズが用意されています。耳にしっかりとフィットするウィングチップを使えば安定性をさらに高めることもできます。身について、いないときはマグネット式のイヤーパッドがイヤホン同士の絡まりを防ぐのに簡単にケーブルを巻いて、持ち運べます。これ結構、ね、コンパクトですね。いつでも準備万端、ビーツ10を動かすのは効率が良いアップルの W1 チップ、だからバッテリー駆動時間は約8時間にも及び、あなたが楽しみたいときに楽しめます。すぐに充電したいときはファストフリューウェア機能があるので、5分の充電で約2時間再生できます。リモートトークを使えば内蔵されたマイクで電話に出たり、音楽を再生したり、音量を調整したり、 Siri を起動することもできます。操作がとても簡単なので、あらゆる切り替えはいつだってシームレス。ビーツ10はあなたの毎日にワイヤレスでフィットする完璧なパートナーです。まだね、これを使って会話はしていないんですけどね、今度ね、電話がかかってくるとね、いいのかなと思うんですけどね。なんか、いろいろ調べてたら、なんかこういうそのビーツって、やっぱりその、有名な商品なので、なんかね、パチモンみたいなのもね、インターネット上にね、出ちゃってるところもあるみたいなので、買うときはね、ちょっと注意した方がいいみたいなの書いてありましたね。めっちゃ安い場合とかって、ちょっといろいろ調べて、ちゃんとしたものなのかっていうのを確認してから、買った方がいいよとかあったので、私は純粋に、Apple のホームページから飛びまして、割引ゼロだったんですけど、1万5000円ちょっと結局税込みでかかったんですが、それにしてみました。じゃあ最後のツイートになるのかな。いやいやいやいや、これ9月28日の夜のつぶやきなんですが、いやいやいやいや、本当自分でもすごいと思う。今そいつが小学生だった時、ごめんなさい、そいつが小学生だった時、俺が学生で塾で教えていたんですよ。こいつと電話してた。今いくつになったのって聞いたら30歳なんだって。いやー、自分も41だしね。もう出会ってから20年も経つんだよね。こういうのすごくいいって思う。航空会社でエンジニアをしていて、転職して10月から別の航空会社で働くからって知らせてくれたんです。そいつが中学生とか高校生の時、自分が新婚生活を送っていたんだけど、毎年冬休みに泊まりに来てて、結構邪魔だなって思ったこともあるんですよ。まあ冗談ですけどね。もう30歳なんだって。自慢じゃないけど、そいつの中学、高校、大学、大学院、社会人と歩んでいく中で、全部付き合った人の話を聞いてきたから、全部知ってるんだけど、そういうのを思い出したり、なんかして、なんか自分でもこういうのすごいと思って、今改めて考え直して唖然としています。いやいやいやいや。 一緒に沖縄に旅行に行ったことも、あるし、でそろそろまた旅行行きましょうって話になり、近々行くことになりそうです。熊本かニュージーランドかが候補です。極端ですね。面白そうなので行っちゃおうと思います。海外行きましょうって言われて候補がいろいろ出てくるんだけど、やっぱり英語圏に行きたいんです。安心、英語喋れるからね、個人的に。はい、ということで、つぶやきで振り返る2017年9月編をお送りいたしました。なんかこうやって振り返ってみるともう結構充実してたななんて思います。明日からは10月です。また頑張っていきましょう。お聞きいただきまして皆さんありがとうございました。
ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも